日付が変わって7月18日木曜日午前0時の NHK ニュースです。国民的アイドルグループスマップの元メンバーの稲垣吾郎さん、草薙剛さん、香取慎吾さんの3人、ジャニーズ事務所が民放テレビ局などに対し、事務所から独立した3人を出演させないよう圧力をかけていた疑いがあることが関係者への取材で分かりました。公正取引委員会は独占禁止法違反につながる恐れがあるとして、昨日までにジャニーズ事務所を注意しました。3年前に解散したスマップのメンバー5人のうち、稲垣吾郎さん、草薙剛さん、香取慎吾さんの3人は、おととし9月にジャニーズ事務所から独立し、スマップの元担当マネージャーが新たに設立した事務所に所属して芸能活動を続けています。関係者によりますと、公正取引委員会が関係者から事情を聞くなどして調査したところ、ジャニーズ事務所が民放テレビ局などに対し、独立した3人をテレビ番組などに出演させないよう圧力をかけていた疑いがあることが分かったということです。稲垣さん、草薙さん、香取さんの3人は、テレビのドラマやバラエティ番組に数多く出演し、国民的な人気を集めていましたが、ジャニーズ事務所から独立後、出演していた民放テレビ局のレギュラー番組が次々に打ち切りとなり、現在民放の番組への出演はなくなっていました。独占禁止法では、芸能活動に必要な契約の成立を阻止するなどして、不当に妨害する行為を禁じていて、公正取引委員会は独占禁止法違反につながる恐れがあるとして、昨日までにジャニーズ事務所を注意したということです。芸能人の移籍トラブルをめぐり独占禁止法違反につながる恐れがあるとして芸能事務所が注意を受けるのは初めてです。これについてジャニーズ事務所はコメントをしていません。第161回芥川賞と直木賞の選考会が東京で開かれ、芥川賞は今村夏子さんの紫のスカートの女、直木賞は大島真澄さんの渦妹瀬山、女帝金玉結びがそれぞれ選ばれました。芥川賞の受賞が決まった今村夏子さんは広島市出身で大阪市在住の39歳。大学を卒業後アルバイトをしながら小説を書き始め、平成23年、こちら阿美子でデビューし、三島由紀夫賞を受賞しました。その後、創作活動を一時中断していましたが、平成28年に復帰作のアヒルが芥川賞の候補作になり、今回は3回目の候補で受賞となりました。受賞作の紫のスカートの女は、近所に住む紫のスカートの女と呼ばれる女性について、私が見聞きしたことを綴った小説です。紫のスカートの女の日常生活や職場での仕事ぶりが平易な文章で淡々と記されていく中で、友達になりたいと思って執拗に観察を続ける私の異常な行動が次第に浮き彫りになっていきます。一方、直木賞の受賞が決まった大島真澄さんは名古屋市出身の56歳。短大を卒業した後、劇団での活動を経て、平成4年に春の手品師で文芸誌の新人賞を受賞してデビューしました。恋愛をテーマに嫉妬や本音をぶつけ合う大人の女性たちの姿を描いた作品などを手掛け、テレビドラマや映画の原作にもなっています。直木賞は今回2回目の候補での受賞となりました。受賞作の渦妹瀬山、女帝金玉結びは、江戸時代の大阪道頓堀を舞台に活躍した人形浄瑠璃の作者、近松半次を主人公にした時代小説です。現代の歌舞伎や文楽でも上演される演目を生み出した半次が逆境を乗り越えて作品を作り出していく様子を大阪弁を駆使したテンポの良い文体で描いています。アメリカの核兵器がヨーロッパなどの5カ国に配備されているとして、その具体的な基地を記した文書が一時 NATO 北大西洋条約機構の関連機関のウェブページで公開されました。欧米各国は核兵器の配備場所を明らかにしておらず、物議を醸しています。この文書は、NATO の関連機関に所属するカナダの議員が執筆した核抑止政策についての論文で、 今年4月、この機関のウェブページ上で公開されました。それによりますと、アメリカは NATO 加盟国におよそ150の核兵器を配備し、具体的な配備先としてベルギー、ドイツ、イタリア、オランダ、トルコの5カ国の基地を特定しています。論文は現在もウェブページ上に掲載されていますが、配備先を特定した部分はすでに削除されています。専門家によりますと、欧米各国はアメリカの核兵器の配備場所を明らかにしておらず、NATO は今回の文書についてメディアの取材に公式文書ではないと答えています。しかし、欧米の主要紙は、公然の秘密がうっかり暴露されてしまったなどと報じていて、今後核の安全保障や核兵器の受け入れをめぐる議論を呼ぶ可能性もあり、物議を醸しています。続いてスポーツです。2022年に開かれるサッカーワールドカップカタール大会のアジア二次予選の組み合わせが決まり、日本はキルギスやタジキスタンなどと同じグループに入りました。ワールドカップカタール大会のアジア二次予選は40チームが5チームずつ8つのグループに分かれ、ホーム&アウェイ方式の総当たり2回戦で対戦し、各グループの1位など合わせて12チームが最終予選に進みます。マレーシアで行われた組み合わせ抽選の結果、世界ランキング28位の日本はグループ F に入り、いずれもワールドカップ出場経験のない世界95位のキルギス、世界120位のタジキスタン、世界138位のミャンマー、世界187位のモンゴルと対戦することになりました。対戦相手が決まった後、森保一監督は、次のカタール大会に向けた戦いが始まる気持ちでいる。まずは対戦相手のことをリスペクトして、自分たちが持っている力を 100% 試合で発揮することを常に同じ姿勢でやっていくことが大切だし、チームと個人のレベルアップができるようにしっかり戦いたいと話しました。ワールドカップアジア二次予選は今年9月から来年6月まで行われます。続いてプロ野球の結果です。まずはパリーグです。ソフトバンク対日本ハムは日本ハムが4対0で勝ちました。勝ち投手有原、負け投手スアレス、ホームラン日本ハム西川3号。西武対ロッテは西武が4対3で勝ちました。勝ち投手本田、西武増田、負け投手小島、ホームランロッテ荻野7号。オリックス対楽天は楽天が7対3で勝ちました。勝ち投手唐島、負け投手山崎福也、ホームランは楽天ブラッシュ22号。続いてセリーグです。 DeNA 対広島は DeNA が3対1で勝ちました。勝ち投手浜口、西武山崎、負け投手ジョンソン、ホームランは DeNA ロペス20号です。中日対阪神は中日が6対4で勝ちました。勝ち投手ロドリゲス、西武岡田、負け投手藤川、ホームラン中日どの上8号、平田6号、阪神大山11号です。ヤクルト対巨人はヤクルトが5対4で勝ちました。勝ち投手山田ひろき、西武マクガフ、負け投手メルセデス、ホームランヤクルト青木11号、バレンティン16号、巨人坂本勇人27号、28号、プロ野球の結果でした。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが108円6銭から8銭で取引されています。また1ユーロは121円35銭から39銭で取引されています。一方、ニューヨーク市場のダウ平均株価は前日より53ドル33セント安い 27,282 ドル30セントになっています。また、ナスダックの株価指数は前日より 16.988 下がって 8205.809 となっています。為替と株の値動きでした。午前0時のニュース、近藤がお伝えしました。時刻まもなく0時10分になります。